Ladies and gentlemen, welcome to Google. ようこそ Google へ。私が Google です。
OK, Google.
ということで、まあ、渋谷にオフィスを構える Google 様、普通にすごくねって。
Google はすごいですよ。
その Google、何がすごいかっていうと、多分みんな知らないけど、検索エンジンすごいんだよ。
まあ検索エンジンのイメージですよね、Google は。
そう。その中でも、このポッドキャストで繰り返し紹介してる、ネットワークサイエンスの要素が実は組み込まれてる。
はい。
しかもそれのおかげで、Google はこの世界の覇権を握ったと言っても過言ではないみたいな。
日本のシリコンバレーにも来たと。
日本のシリコンバレーというよりは、もうシリコンバレーです。東京のシリコンバレーとか言い始めるから、そのうち。渋谷のシリコンバレーみたいな。
それが渋谷ね。
渋谷のシリコンバレーだから、あそこら辺、光栄ぐらいの、ストリームとかあそこら辺が渋谷のシリコンバレー。
あ、そういうことね。
日本のシリコンバレーであり、渋谷のシリコンバレーである。シリコンバレーオブシリコンバレーだ。シリコンバレーにもシリコンバレーがあるかもしれない。
もういいっすよ。
ということで、まあ、今日は Google の話をさせていただきたいと思います。最後まで楽しんでください。どうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は、隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなぁを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
Google ってすごくない？
Google ってすごいですよ。
Google ってすごいよね。
Google ってすごい
です。入りたいよね。
入りたいですね。確かに
入れてくれるのかな。
なんか社員食堂ただとか
いいな。正直あれじゃない、もう出社のお金かかるうん、の8割ぐらいって食費じゃない。
まあ確かに昼飯がね。
ねえ、そうだよね、うん、なんかちょっとジュース買わなきゃいけないとかと食費だよね。
食費だね。
食費浮いたら永遠に働いちゃうよね。
まあそうだね。
なるほどね。いい会社だな。
そこじゃないと思うけどね。
あ、違うの。いいの、飯食わせてほしいの。いや、なんか、まあ、Google の話を今日していこうかなっていうので、はいはい、Google 紹介する理由いろいろあって、まあ、なんでかっていうと、まずネットワークサイエンスの話、このポッドキャストで割と好評じゃない、
うん、
ネットワークサイエンス的なアプローチががっつり使われてるから Google って買ってるみたいなっていう話と、あとはまあ単純に、まあ、それがそのまま SEO ってやつに関わってくるとかで、
検索のランキングの話。
そうそうそう、サーチエンジンオプティミゼーションね。
あ、そうなんだ。
そう、検索エンジン最適化。
おー、なるほど。
っていう風になってて、まあそこを今までなんか結構俺はハックしてきた感じもあるから、だからポッドキャストも検索を、まあその Google とかで学んだことを、ポッドキャストに活かしてるから、このポッドキャストの検索流入めっちゃでかいし、宇宙話なんて、フォローしてる人より検索で入ってくる人の方が、もう最近倍ぐらいいるから。
それすごいっすよね。
ね。その SEO とかって言葉になる、なんか大前提で Google がなんで検索エンジンとして勝ち上がったのかみたいな話を今日はしようかなっていう。
ああ、なるほどですね。いいっすね。
まあだから Google すごいよねっていう話じゃない。
確かに。いや、もう Google のすごさあれじゃないですか。渋谷にでっけえオフィスあるからじゃないですか。
渋谷のでっけえオフィス、あれ、ある情報筋によると Google が入ることによって建物の宣伝になるから、ちょっと家賃が安くなったっていう噂があるよ。
あ、そうなんですか。でも確かに渋谷の、どっちだ、光栄側、
うん、
宮益坂の出口の階段なのに、ようこそみたいな、Google、ウェルカム Google みたいな。
え、そんな書いてある？
書いてる書いてる。
見てないな。
いや、そうなの。集客効果は
それだけである。らしいよ。あそこのなんか、建物作った某会社が、
はいはい、
その Google さんが入ってくれるならみたいな。
あ、そうなんだ。
前どこだっけ、東京駅とかだった、
違った。いや、六本木に
ヒルズ。
あって、ヒルズかな。でももともと2000年ぐらいは Google がそれこそアメリカから来た時は最初渋谷に本社構えて。
あ、そうなの。
いわゆるインターネット時代があったじゃないですか、2000年頃から。
はいはいはい、はい、
あの時代は本当に渋谷がそういうインターネット企業 GMO とかが渋谷にバーっ って、
うんうん、今もあるもんね、そこら辺の会社基本渋谷に。
そうそう、なんだけど、あの渋谷の再開発あって、
は
あ、あれ単純にオフィスがもうパンパンで溢れちゃって。
ああ、まあそうだよね。
渋谷で仕事できないってなったから、各企業が東京のいろんなところにバラバラになって。
あ、そういうこと？
そう。
で、一回散らされたんだ。
そうそうそう。 で、また今回の再開発で、やっぱり渋谷をなんか日本のシリコンバレーにしようみたいな。
出た。
っていう、まあデベロッパーとかの。
世界中に何個丸々のシリコンバレーってあるんだろうね。
そうそう。で、ちゃんとオフィスビルを作って、企業を集めて、Google もそうだし、まあサイバーとかも渋谷にいるし、まあ、DNA もいたりとか、いわゆるなんかテクノロジーの企業が。
TikTok 光屋だもんね。
っていう、また IT 企業を渋谷へ呼び戻そうでできたっていう。
日本のシリコンバレー。
そういうことらしいですよ。
なんかあれだよね。東京駅側と渋谷側って働いてる人の属性なんか違うよね。
う
ん、
あ、違うね。
俺なんかよく聞くそのさ、なんかサラリーマンの、なんていうの、どんな会社で働いてるみたいなさ、
はいはい、
あの合コンでのキラーワードみたいな、なんか聞くやつとかすごいなと思って、渋谷近辺にそんなのないよな、みたいな。俺ずっと渋谷でしか働いたことないから。
まあ確かにそうか。
なんか不思議な感覚。
まあなんか、スーツ着てる会社員がいるのが東京駅のイメージですね。丸の内とか。
コリドー街行くんでしょ、それで。
そうそうそう。自分バイトしてたから分かりますよ、あの感覚。
コリドー街でバイトしたの？
コリドー街の手前の、あのスキー屋橋の交差点の、
うん、
なんか1階にあるビールレストランみたいなところでバイトしてて。で、金曜日とかは、その、東京駅側から流れてくる、有楽町駅から流れて、コリドーに行く途中のお客さんを僕らがキャッチして入れるみたいなことをしてたから、そう、あのなんか
鼻の下全員こんなじゃん。
そうそうそうそうそう。
5メートルぐらいになってる。
でもしくはコリドーで敗れた人たちがまた飯食いに来るみたいな。
あ、いい場所だな、それ。
いい場所でやってたから分かりますね。
捕まえれた人たちは来ないんだ。
あ、捕まえれた人たちは来ないね。
あ、そんな店には来ない。
そんな店には来ない。もっとちょっといかがわしい方に行っちゃうんじゃない？
ね、そう。ならまあ、じゃあ Google の人は行ってないのかな、コリドー街。
てか渋谷の会社員はみんなパーカーとか着て仕事してるイメージだね。
確かに、
ね。スニーカー、パーカー、ジーパンみたいな。
スニーカー、パーカー、ジーパンで、これとか行っちゃダメな。
行っちゃダメだね。1ミリも持てないと思うわ。
スーツだ。
スーツ、スーツ。
確かにな。そうそう、まあいいや、Google の話しましょうか。
しましょう。
そうで、Google、そのネットワークサイエンスめっちゃ組み込まれてたんだよっていう。うん、それが独自性だったっていう話を、まあしていくのが今回のメインで、まあ、こう、おさらい的に話すと、はい、もうネットワークサイエンスの話って、4回ぐらいした？
してるね。いろんなところで学会参加とか、
ね。
本の紹介とか。
したよね、うん。成功者の秘訣みたいな。
そうだね。
で、その、ネットワークサイエンス、簡単に言うと、もうなんかの情報を点として、
うん、
で、その情報と情報の関係性を線で結ぶみたいな。
うんうん、
なってるのが、ネットワークサイエンスの、まあ、ざっくりとした表し方、それがバーってつながってる、
うん、
人間の関係性、友達の関係性とかでやると、こう6人つながったら、平均6人つながれば世界中誰とでもつながれるみたいな話とか、はいはい、この間話したなんかベーコンの話とか、
オラクルオブベーコンっていうね
っていう話とか、まあいろいろあると、
はい、
でそんな中で Google は結構検索エンジンとして後発へ出てきたのに、
うん、
そのネットワークサイエンスのページランクっていうアルゴリズムをまあ開発して、それによって世界の覇権を握ったって言われてて、
後発なんだ、
そもそも後発、後発、 Google はが出た時ですらもう世界中にいろんな、こう、まあもちろんその時インターネットエクスプローラーとかも多分あるし、まあ他にも多分、他にもなんかいろいろ、
まあヤフーとかもあるよね、
あると思うし、あとなんか日本に特化したブラウザーとかも当時はあったらしいね。
ああ、そうだったっけ？
ワードとかエクセルでいうところの一太郎的なやつ。
まあもう覚えてないな。
え、一太郎ピンときてない？
あ、一太郎はわかる。
一太郎スマイルみたいな。あの、一太郎スマイルから一太郎に変わるじゃん。あの、小学校のパソコンの授業で。
あ、そっか。
え、多分ね。
一太郎は覚えてるけど。
そう。あの時代はまだだから、その、マイクロソフトがワードで世界を席巻するとかの前だし、
うん、
だインターネットの検索エンジンも、まだなんかこう、各国とか各地方で流行ってるものがあるみたいな状態になってるところから、まあ Google が後から入ってきて、まあ検索エンジンに革命を与えたみたいな。で、なんかそれまでの検索エンジンって、例えばなんだろうな、データサイエンス、まあその当時はないけど、データサイエンス系のページを見つけたいってなるとするじゃん。そしたらもうデータサイエンスってとにかく文字数が入ってれば入ってるほど勝てるみたいな。例えば、ね、シンプルに、
はいはい、
だって例えばデータサイエンスの記事見つけたいってなったら、 それはデータサイエンスいっぱい含まれてるページの方がそれっぽいじゃん、
うん、
けど、まあ、そうかんそれが分かった瞬間になんか無駄に主語これとか言わないで全部データサイエンスとかって言うでしょ、
はいはい、確かにね
言うし、あとはなんかそのウェブページの全くこう関係ない画像の裏とかに、
うん、
あの死ぬほどそういう単語を入れるっていうハックとかもあるのよ。
なるほどね。そっか、できるか。
そう、サーチエンジンを最適化するっていうハック方法の一つに実はそういうのもあるので。
そっかそっか、表に出てる情報だけじゃなくて裏にいるあるシステムとかにもなんかファイル名とかで入れ込んじゃうんだ。
そうそうそうそうそう。あの画像とかにもさ、オルトとかなんかいろいろ
あるね。あるじゃん。HTML の、ね、
情報入れるところが、はいはい、ああいうところにもとにかく入れまくったりするみたいな。
面白
い、ね。っていうのがあったんだけど、まあそれだとやっぱなんかクソみたいなサイトがいっぱい上位に上がるじゃん。うんうん、で、Google が後から入ってきて何をこう検討したかっていうと、はいはい、論文の引用みたいな感じの検索エンジンにすればいいんじゃね。うんうんっていうのを提案してきた。
なるほど。論文の引用。
そう。だどういうことかっていうと、論文って超すごい誰もが引用したくなるような実験とか研究結果とかを出した人って、
うん、
例えば1000とかサイテーションがつくの。
引用されるってことね。
引用数が。
はい。
で、その論文って絶対すごいじゃん。
すごいね。みんなそれをもとに次はこういう方法でやったっていう、そのなんか基本となるところを抑えたってことだよね。
そうそうそう、その論文が、はいはい、っていう関係性がある。で、じゃあその論文を引用した論文がさらにまた1000人に引用されたとかってなったら、
うん、
その1000人に引用された2個目に出てきた論文もすごいけど、
うん、
この論文のベースになってるこいつもめっちゃすごいじゃん、
うん、すごい。
っていうので、この論文がどれだけすごいかっていうのはこの引用数で一定決まるっていう。
確かにね。
今の話してたこの関係性をそのまんまネットワーク上に書いてあげると、そのウェブページってリンクとか貼れるじゃない、
うん、
だから参考にしたウェブページのリンクを誰かが貼ると、
うんうん、
そのページから元のページに対して矢印が飛んでいく、線がつながる。だ今の話で言うとネットワークの中の点がウェブページで関係性がリンクみたいな、
うんうん、
でそれがもうインターネットっていう、もうネットワーク、ネットっていうぐらいだから、それがブワーッと無限にの世界に広がってる状態。
ああなるほどね。
でそれで欲しいワードを検索した時に、そのワードがまあこう含まれてるウェブページとかの中で、
うん、
ページランクが一番でかいものを優先的に表示してあげるっていうのが Google がチャレンジしたこ
と。おー、なんか理にかなってる感じがするわ。 そうそうそう、そのみんなが見たいページを優先的に出してあげるってことだよね。
そうそう、最終的にこう満足感的にはそうなるんだけど、
うん、
見たいの出てくれたってなるんだけど、みんながウェブページでいやこのページが最高だったって言ってるやつを一番上に出して
あげる。ああなるほどね。とりあえず人気者を出すみたいなとか。
そう
か、
だから今までは文字数だけで表現してたとかの世界でいろんなルールでやってたけど、うん、その非リンクされる率っていうのが結構こう検索の上位に引っかかるためにめっちゃ必要なことみたいな、
うんうん、
これが革新的すぎて Google のその検索エンジン最高じゃねって言って上がってった理由になってる。
あ、実際に使ってる人がその Google のアルゴリズムで検索してみると、あ、なんかいい感じの出てくるじゃんっていうことになったってことですよね。
そうそうそう、
まあ、満足度が高いってことか。
だからその無限にあるウェブページの中からどうやってその検索っていう行為を助けてくれるかっていうところに、
はい、
うんうん、まあ、それぞれの会社の強みが出てくるわけじゃん。
確かにね。
っていうので、まあ、Google の検索はそのページランクっていうのが一番最初に出てきたのが一個でかいポイントだったっていう。
なるほど。まあ、納得感はあるけど、うん、なんかそれで本当に満足なものがちゃんと出るのかっていうのがなんか、
でもちろんね、今までのこうインターネットの探索の仕方とかとの差分があって、
うん、
めっちゃ例えば検索結果が早く出るとか、
はいはい、
だからその名残で Google のあの検索って検索した時に上に検索時間何秒とか、
レレ
レレレレみたいな出る。
確かに確かに。
あれはなんか俺すげえべみたいなののこう誇示してる時の名残。
ああそうなんだ。
でなおかつ的確なやつが出てくるみたいな、
うんうんうん、
だってそんな一瞬で出てくるウェブページゴミみたいな羅列だったらさすがに使わないから、
うん、
その検索のクオリティと検索のそのウェブページを探索するスピードみたいなところを しっかりと担保した Google が、まあ、その当時を圧勝していったと。
名前にあるそのページランクっていうのはまさにその引用のランキングみたいなのを裏で作ってるってこと、
ね、そうそうそうそう、
その検索の窓に入れたキーワードがあって、そのキーワードに紐づくまず集団をわーっと探してくると、見つけてきた集団の中でさっきの引用のとかのそのランキングをバッて出して上位から順番に出すみたいな、そういうイメージ。
そういう感じ
ですよ。ああ、そういうことか。
だからそれのせいでこの SEO 最適化みたいな仕事が一時期さ、多分今って結構衰退してる業界なんだと思うんだけど、うん、まあ、金稼いでる人がいて、
うん、
でそれをやるために例えばちゃんとこうリンクを持ってきてもらえるような記事作りしましょうとか、うん、ウェブサイトとかもまあリンクされてる方がすごいから、
はいはい、
例えばなんかこう政府の覚書みたいのがバーンって出た時に、
うん、
その覚書みたいなやつをリンクで貼って紹介してるページとかがたくさん増えたら、
うんうんうん、
まあその政府のそのページとかは良くなるし、まあそもそも政府のページの方が優先で出るようにはなってるらしいんだけど、
うんうん、
あと検索優遇されるのはなんかお金の話と命の話とみたいな。
あ、それは Google がもうそういうのを先に出そうとしてるってこと。
そうそうそう、そこのしかも検索アルゴリズムはハックがめちゃめちゃできないようななんか硬い仕様になってたりするらしい。
ああ、そういうのなんかあるんだ。
そうです、あのデマの情報が流れた時に異常に損をする人とか、
はいはい、
例えば健康を害する人とか、
うん、
まあ、最悪死に至るケースみたいな、
なるほどね、
につながりそうなものはめちゃめちゃ丁寧に扱いますよみたいなのもあるらしくて、
Google からする見ると恣意的に情報のこう取捨選択ができるといえばできるのか。
そうそうそうそう、
検索に別に平等とか自由っていう概念必要ないといえばない。
まあないじゃないね、けど例えばまあそのやってないとは思うけど、
はい、
Google が出資してる会社のページを優先的に表示するとか、
まあ、できるよね。
できるじゃん。これがなんかあのたまにこのポッドキャストの10回に1回ぐらいあの Web3 の話するけど、ああいう世界での不満に広がっつながってるというか、
うんうん、
まあ、そうか、中央集権みたいな、あの人たちがこう公平にやってくれてるとは思ってるけど、
うん、
それが公平じゃなかった時に俺らの生活大丈夫なのみたいな。
まあそうだね。
ってなるじゃん。とこをまあ、懸念してこの Web3 とかクリプトの世界っていうのは広がってるんだけど、
はいはい、
まあ、でもある程度こう検索エンジンのまあ信憑性というか信頼度っていうのはまあ引き続きずっと担保はされてるかなっていう感じ、
うん、そうだよね。ユーザーもバカじゃないから、なんかこの検索サービスなんかちょっと嫌な感じの情報出してくるなとか思ったら離れるしね。そう
そう、でなんか今収録してるのが3月半ばなわけじゃん、
うん、
この間ね、なんか俺も詳しい話ちょっとあんま覚えてないんだけど、アップルのデフォルトの検索なのか、なんかこう、おすすめブラウザーみたいな感じで、
うん、
あの、ブレイブが、
はいはいはい、
あの、バンって出たらしくて、
うん、
ブレイブって、あの、ひたすら広告を削除できる能力があるじゃん。
あとなんかトークンももらえるみたいな。
トークンもらえるね。
やつだよね。
そう。で、あのブレイブをなんかこう推奨ブラウザーとしてアップルが出したみたいなニュースが。
そうなんだ。
うん。いや、あれフェイクニュースなのかな。でもなんかそれでブレイブのユーザー数が今激増しているって話があって。
はいはい。
で、だから Google って結局収益構造として広告の割合がめっちゃ高いらしいのね。
うん。
まあ YouTube の広告もそうだし、そうだね、検索に出てくる広告もそうだしっていうので、うん、まあ Google アドバタイズとかあるじゃん。
うん。
っていうのが、こう、重要な収益源になってるんだけど、まあそれを弾くというか、っていうので多分ブレイブってめちゃめちゃ目の敵というか最悪な存在だと思われてるはずなのよ。うん、
はいはい。
Google からすると。
だからそれをアップルが。
なんかね、推してるのはそういう構造なのか。
まあアップルは別に広告収入の会社じゃないわけだから。
そうそう。あそこはなんか物理プロダクトの会社じゃん。
ね、相性はいいのか。
そう。っていうので、なんかこう、検索性能だけじゃなくて、じゃあそのさっき言ってたクオリティとか、使い心地とか、うん、なんかこう、定性的なところにアプローチするように、こう、ブレイブみたいな新しいのも出てきてるから、まあ検索エンジンの勢力図はこれから変わっていく。
まあそうだね。でもまあ一時を支配したのは Google だったってことですね。まあ、
そうね。
それがページランクっていう仕組みと。
で、ちなみに、俺がもうハックしきってるなっていう、あの、ポッドキャストの SEO については、はいはい、これはね、多分、 大体の確率で初期のウェブサイトと同じ感じ。
カウントベースってこと？
カウントベースだね。
ああ、まあそうか。シンプルだもんね。
そんな感じがする。
じゃあ、うちのアートワークの裏にめちゃめちゃデータとかやってきます。
画像はね、多分ね、いや、あのね、検索にあんま入ってないっぽい。
あ、でも、
エピソードの中で喋ってるワードとか多分ちょっと読まれてるっぽいし。
うん、ああ、そっか。
あとは概要欄とタイトル。
そうだね。タイトルは結構気をつけて考えてますもんね。
タイトル魔術師だから新聞社から褒められてるからね俺。
はがき職人ならタイトル職人。
タイトル職人マジで。この間もなんかね、めっちゃちょうどいいタイトルつけるものをいろいろこう探ってるポッドキャストチャンネルみたいなのがあるらしいんだけど、
へ
え。そのいわゆるキャッチコピーみたいな、
うん、
のでポッドキャストのそのタイトルで宇宙話がやたら引っかかるって。
そうなんだ。
やっぱいいらしい。
散りばめてですね、そのいろんな方向にも
散りばめて。でそれのおかげで宇宙話は宇宙っていうワードで引っかかるし、
うん、
隣のデータ分析屋さんはデータでもう引っかかるようになって。
そうだね。
もうねしつこいぐらい入れてたからね初期の頃に
間違いない。
それのおかげでまあ上位に上がるようになってるから、
うんうん、
まあこれがねその Google もたまに検索エンジンの優先順位をガラッと変えて、
うん、
あのいろんな人を困らせる時があるんだけど、それがこう Spotify とか Apple で出た時に、まあ、結構えぐいことになるなっていう。
ああ、なるほどね。
非リンクっていうシステムがあんまりないからね、ポッドキャストに関しては。
そっか。今その LLM が流行ってきて、
うん、
音声から言語というか文字にもうすぐ切り替えられたりもするわけだから、絶対中身ベースで見られているっていうのも、うん、あってもおかしくないですよね。これからまだあるかわからないけど。
じゃあちょっとやっとく？
やっときます？
データデータデータデータデータデータデータデータデータ。
怖いな。これでね検索がね引っかかってくると。
字幕取られても大丈夫。書き起こしされても大丈夫。あ、この番組はデータの番組だっつって。
もう十分分かってる。
っていう感じで、
はい、
まあなんか今日は Google すげえなっていう話を、
うん、
させてもらったけど、まあなんかネットワークサイエンスはそういう横幅もかなりあるから。
うん、
まあやっぱ面白いなっていう。この番組のリスナーにはね、もうちょっとこう染み込んでいってほしいから。
教養としてね。
そう。教養としてのネットワークですね。これからもいろいろ紹介していこうと思います。
はい。隣のデータ分析屋さん、今回も面白いと思ったら、フォロー、レビューよろしくお願いします。番組の感想や質問は、ハッシュタグ、隣の分析屋。隣のがひらがなで、分析屋は漢字でお願いします。また、概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントを寄せください。ではまた。
バイバーイ。